私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会の暦は11月30日に最も近い日曜日を太閤節第一主日とし、新しい一年を始める、このように定められております。今年の場合、今月の28日の日曜日が、太閤節第一主日にあたるわけであります。その後一年を通して私たちは主イエスの生涯を順に追っていくことになります。またその際、白、赤、緑、紫からなる天霊色を用いることで、その季節が意味していることを覚えるのです。さらに日曜日ごとに主題が決められているのも、ルーテル教会の特徴の一つで、日課だけではなく特別の祈りにもその日の主題が反映されているのです。もちろん選ばれる賛美歌も創学者の皆さんの努力によってその日の日課をもとに選ばれ、またその日語られる説教もその主題に従っているのであります。教会の暦において今月の28日が新しい一年の始まりになるのですから、来週は一年の終わりにあたり、今週、来週と新しい一年を迎えるにあたって、この終わりの時について御言葉から聞いていくことになるわけであります。一年の終わりを前にした今日の福音の日課の込み出しを確認すると、神殿の崩壊を予告する終末の印とあります。まさに終わりの時が主題とされていることがわかるのです。その内容から終わりの時を示す言葉を拾い上げてみますと、崩壊、戦争、地震、飢饉とあり、これらがその予兆とされていることがわかるのです。終わりということについて2つのことに触れたいと思います。2011年、私たちは東日本大震災を経験しました。その時、とあるルーテル教会で礼拝中に2人の外国人が入ってきて、神の裁きだと叫んで礼拝を妨害したことがあったと後日聞いたことがありました。このような行動はそれだけではなく、各地でその例を見るようですから、一斉に行動を起こしたのかもしれません。その方々がどういう思想を持っているかは分かりませんが、たくさんの方々が命を奪われ、また行方不明の方々も非常に多く、被災から立ち直るどころか不安と恐れの中にある状況の中で、配慮のかけらもない行動に大変残念に思ったのを覚えています。しかし未曾有の大災害となった様子を指して神の裁きと結びつけて考えたのは、この人たちだけではないのでしょう。そのように人々を恐れさせて信仰へと結びつけようとするグループも確かにあります。今日の福音の日課などでも、世の終わりの時、 週末に触れることになりますし、聖書の他の箇所ではその時天変地異といった状況の変化を指し、終わりの日とみなしている記述もあるのです。まあ、このように終わりについて考えるとき、多くの場合、人は不安と恐怖に目が奪われるものであります。終わりの時を、いたずらに裁きや滅び、苦難と結びつけて、恐れや不安に悩まされることもあるでしょう。その一方で、終わりの時を違った角度から見つめることもできるのです。前者は実に主に人間的なものの見方であって、後者は神のものの見方を表しているのではないでしょうか。人の目には終わりの時は絶望とつながるのですが、神の目に終わりの時は希望へとつながるのです。私が40歳になった時に、ふと若い頃を思い起こしたことがありました。それは思い出したのはちょうど学生の頃で、友人たちと野球のチームを作って、毎週のように練習をし、対外試合に備えたことや、バンドを組んで毎週スタジオで練習したことなどを思い起こしておりました。自分ではそんなに昔のことではないと思っていたのですが、月日を数えるともう20年になるんだと思い当たったのです。その時私はふと、これから先のことを考え、20年経ったら私は60歳、さらに20年経ったら80歳と、その生涯におけるこれから先のことを思い、まあ、人生がそれほど長くないのだということを感じたのを覚えています。その時までは、まあ、生まれた時から年々こう年齢をこう重ねるということ、つまり人生を足し算でしか考えていなかったわけであります。終わりを全くと言っていいほど意識していなかったのであります。しかし、40歳の時に人生の先について思い巡らせた経験を機に、人生を終わりの時からあと何年、まあ、つまり人生を引き算で考えるようになったのでした。人生の終わりを見ないで生きていたそれまでの在り方と、人生の終わりを意識することで、かえってその終わりに神の希望を見出す機会が与えられたのだと思うのです。第二の朗読でお読みいただいたヘブライ人への手紙10章12節以下、次のようにありました。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて、永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。キリストが十字架の死を遂げられたことについて触れられています。死んで復活し、神の右に座し、私たちは礼拝のたびにこの信仰の告白をしています。そしてこの手紙は、その後と続けられ、敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられる。このように言っているのです。敵どもとは、神に反対する 諸勢力でありましょう。それは私たちを終わりの時に向けて絶望させ、恐れさせ、不安の中に導き、神を見失わせようと働く、あらゆる力に違いありません。ところが、私たちの信仰の要である主は、十字架の死を遂げ、復活し、神の右の座に着かれたのであります。そして、すべてのものが神の前にひざまつとき、救いの時を待っておられると言っているのであります。一見、神に背く勢力が跋扈しているように映るのでありますが、それでもそれは救いの完成の時が近づいているという希望の時だと聖書は語りかけているのです。これが第二の朗読で示されている終わりの時であります。これはとても重要な視点ではないかと思うのです。どういうことかと申し上げますと、終わりの時について先に触れた外国人の方々もそうでありましたが、多くの場合人は神の裁きや滅びと結びつけ、文字通り終わりについてだけ考えるのです。ところがここに示されているのは、すべてのものが神の前にひざまずく、すなわち救いの完成の時と終わりの時とが結びつけられているのです。終わりの時と言いますと、私たちは滅亡を連想して、すべておしまい、このように考えます。これに対し神の御心は、救いの完成の時という希望の始まりの時を示しているというのです。この日の主題を示す特別の祈りに目を向けますと、次のように先ほどご一緒に祈りました。あなたの御旨は救いを成し遂げることです。この世の騒ぎのただ中にも御国が来て御心がなることを信じて、信仰のうちに固く立つことができますように。あなたの御旨は救いを成し遂げること。先のヘブライ人への手紙で言われていた、敵どもが足台となってしまう時と重なります。主はその時を、御心が実現する時を待ち続けておられるというのです。ところが私たちを取り巻く環境は絶えず変化し、騒ぎ立ち、私たちを怯えさせるのです。敵どもが足台となる時はない、救いを待っているというが、そんなものは来ない、神の裁きによって世は滅びるのだ、戦争や災害、苦難、地球温暖化、コロナ禍で多くの方が亡くなるのは終わりの時が近い印なのだ。あらゆる手段方法を用いて私たちを諦めさせようと働くのです。ですから今日私たちは、この世の騒ぎのただ中にも御国が来て御心がなることを信じ、信仰のうちに固く立つことができますようにと祈るのです。この終わりの時にあって与えられた特別の祈りについて思い巡らせていた時、私はマルコによる福音書に記されている一場面を思い起こしました。弟子たちが イエスを乗せた船を漕ぎ出すと、激しい突風が起こり、船は波をかぶって沈みそうになったのでした。弟子たちは、溺れても構わないのですか?とイエスを起こすと、波を沈められたイエスは彼らに、なぜ怖がるのか?まだ信じないのか?と言われたあの場面であります。この出来事を思い起こしたのは、突然波が荒れると恐れた弟子たちの姿が、この世の騒ぎの中にあって恐れる私たちと重なるからであります。周囲の状況の変化、戦争や災害、苦難の知らせは世の終わりだとか神の裁きだとか、何とか理由をつけたくなるものなのです。しかし、先の場面で見逃してならないのは、波が穏やかな時にも、突風で波が激しく荒れた時にも、つまり周囲の状況がどれほど変化したとしても変わらず、主は共におられるという事実であります。私たちは周囲の変化に目を奪われ恐れるのですが、常に主がその人生の小舟に乗っていてくださる。これは決して変わらない事実なのです。私たちが教会歴における一年の終わりを迎えるにあたって、終末の印について触れられている。一方で、ヘブライ人への手紙から、敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるとの御言葉を聞くようにとされているのは、たとえどれほど状況が変化しても滅びが近いと思える中にあっても、そのあなたというのもこれからも共におられる主は、決して滅びではなく救いを完成する神であり、救いの時をじっと待っておられる神であるということを、私たちすべてのものに確信させるためなのです。一年の最後の日曜日になる来週の21日の日課は、改訂された聖書日課によると、永遠の王キリストとされ、天理色は白が選ばれているのです。白い天理色が意味するのは主の栄光であります。これまで改訂される前の聖書日課では、最終手術として、まさに終わりの時のこと日課とされていたのですが、主の栄光がその一年の終わりに示されているのであります。終わりの時、それは人の目に滅びや裁きと映るのですが、それは永遠の王キリストを通して明らかにされた主の栄光を仰ぎ見る時であります。キリストが永遠の王とされているのは、キリストが十字架の主であるゆえであります。この十字架の主のゆえに、私たちは終わりの時を恐れ、死を恐れて生きるのではなく、新たな希望を抱いて歩み始めるよう招かれているのです。人の目には不安や恐れが渦巻いているように映る現実の世界があります。コロナ禍にあってたくさんの方々の命が奪われた状況の中にあって、世の終わり、滅びというものを意識するでしょう。しかし聖書は、今も変わらず 神の希望を示し、そのような状況の中にあっても、私たちは主にあって希望を見失わず、恐れず、喜んで主と共に生きることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。